塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。今政治の世界ではですね、とんでもないことが起こってますね。ここまで政治が劣化したことがこれまであったかなと、記憶をたどっても今現在がですね、もう最低の状況じゃないかなと思いますね。まず佐川元理財局長はですね、文書の改ざんを認めましたよね。しかしまだ大阪地検の方で事情聴取が続いているようです。そしてですね、福田財務事務次官が辞職しましたね。セクハラ疑惑というよりももうすでに音声が出てきているので、セクハラをしたことは間違いないということを国民の多くが思っているわけですよね。しかし財務省の調査は及び腰といいますか、付き合いのある弁護士事務所に調査を依頼しているということなんですけども、この際ですね、第三者機関に調査を委ねるべきですよね。そして調査結果によっては、もしかしたらこの福田元財務事務次官にですね、5300万円もの退職金が支払われるかもしれないという、なんかもう唖然としてしまいますよね。そして、森友賭け問題も含めてですね、海を出し切ると言っていた安倍首相はトランプさんに会いに行ったりですね、トランプさんに会いに行く前に拉致被害者家族の皆さんと、面会をしてですね、自分が司令塔になって拉致問題を解決するんだ、最大の目標だと言いながらですね、拉致問題の解決をアメリカや韓国に丸投げしようとしているわけですね。拉致被害者の蓮池薫さんのお兄さん、蓮池徹さんもですね、何を今更司令塔だよと、呆れて物が言えませんと、もうコメントしておりますけれどもね、本当にその通りですね。で、海を出し切ると言っておきながら、どうやら海を出し切るつもりはなさそうですね。本当に困ったもんです。そしてその一方ですね、何もしていない人が冤罪でね、獄中生活を送っているんですけども、なんかやらかした人たち、そして総理大臣と仲のいい人たちはですね、処分されないのに、何もしていないと思われる人たちが何年も何年も獄中生活をしているって、これなんかおかしいですよね。むしろ独裁に近づいているんじゃないかという気がしますけれどもね。さて今日はですね、映画獄友が公開中のキム・ソンウン監督にお話を伺っております。キム監督もですね、映画の舞台挨拶で森友か獄友かと、お話をね、されておりましたけれども、この獄友もね、本当にすごい人間関係でございましてですね、5人合わせて150年もの獄中生活を送った男たちの奇妙な奇妙な友情の物語、これを描いているんですけどもね、早速映画獄友についてお話を伺っていきたいと思います。はい、それではここからですね、いつものように映画獄友が好評のキム・ソンウン監督をお招きしております。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
ロードショーが始まりましたけれども、はい、手応えはいかがでしょうか。
そうですね、もう初日はですね、もう満員立ち見で、
はい、
もうドカーンと来てですね、よっしゃこれは来たぜっていう、はい、もう君の名は超えるかなっていうふうに思ってたんですけども、はい、
けども
まあ、そううまくはいかないまあその後はまあでもそこそこ、はい、見に来ていただいてるっていう感じですかね。
はい、あ、そうですか、はい、なんか今回はとてもメディアに取り上げられている回数が多いような気がなんとなく旗で見ていてするんですけれども、
そうですね、わりかし、はい、やっぱりね、ご存知の通り4つの事件でなおかつ5人の、メンバーですから、はい、まあこんな言い方はおかしいですけども、 いわゆる冤罪オールスターみたいなもんですからね、はい、すごいメンバーがもう集まってますから、まあ、その分注目度は高いとは思うんですよね、はい、だからそのメディアも、いろいろ注目してはいただいているっていう感じですね、
はい、あのお客様の反応とかあのちょっとこんな面白い感想があったとかっていうことなんかございますか、うん、
まあやっぱりその今回はねかなりタイトルもそうですけども、はい、別にその茶化してるわけではないんですけども極友っていうタイトルは、うん、まあこれは割ともう昔から、映画をやる前から決まってたみたいな感じのところがあるんですけども、はい、とかあのビジュアルもこうイラストみたいな形でこう入りやすい形を少しは意識したんですけど、はい、まあ、そういうことでそれはかなり成功してるかなっていう感じはあるんですけど、ね、うん、やっぱりそれにしても見に来る方っていうのはやはりそのどれだけやっぱり重たい冤罪の実態というかそういうことを思い知らされるというような身構えで来てる方がやっぱり多くって、うん、だからまあ全体的に言うとみんなわえわすごい面白かったとかこんなこと言っちゃなんだけど、うん、すごい面白かったっていうあの感想が多いですね、
はい、あそうか、じゃあ逆に面白かったっていうのがちょっと不謹慎かもしれませんけどっていう、
そう、まあ、みんなそのそういうみんなニュアンスは持ちながらですけどね、うん、すごい面白かったけど後でいろいろこう考えらさせられたっていうね、はい、あのことはおっしゃってもらってますね。
あ、そうですか、はい、はい、なるほど。やはり桜井さんがこうちょっと中心になってるのかなっていう感じはしたんですけども、あの5人のキャラクターがそれぞれ違うので、
そうですね、
うまい具合にこう何て言うんでしょう、ばらけてますね、
は
い、
やっぱりそれぞれ桜井さんはある意味ね強烈だしね、本当にみんなを引っ張っていく感じではあるし、うん、まあその中で、まあこの撮影から数えるともう7年経つんですけども、極友たちの付き合い、はい、その中で最初は5人の中で、菅谷さんしか無罪なかったわけですけど、その僕らを撮影する中で布川事件の桜井さんがと杉山さんが無罪を獲得し、はい、で劇的に赤間さんが釈放されて出てくるっていうのがあって、まあ、そういう意味では7年の中 で、でその中まだ、石川さんはね、はい、何も始まらず、うん、まだひたすら無実を訴え続けてるっていうような、まあ、ある意味その変な見方をすればかなりそういう状況も含めてそれぞれじゃないですか、
は
い、
うん、そうですね、で
さらにそれに対してキャラクターも強烈なキャラクターがそれぞれ映画の中に出てるんじゃないかなっていうような気はしますけど、ね、
はい、撮影を通じて、まあ、皆さんと交流されてきたわけですけども、ここ数年で皆さんの表情っていうのはこう変化ありましたか？
そうですね、もちろん変化はありましたね、うん、まあ一つは当然ですけども、当然ですというかやっぱりかつてはその冤罪被害者の人たちって横のつながりってなかったわけですよね、うん、それがこう、まあ、菅谷さんが釈放されて、無罪が確定してきてからですね、うん、少しずつその石川さんの狭山事件のね、はい、石川さんを支援しようだとか、うん、いわゆる晴れたものが、晴れてないもののために、うん、一生懸命支援していこうとかっていうつながりの中で、うん、まあ、どんどんやっぱり一つは言葉で言うとチャッチーですけど友情が深まっていってるっていうかね、うん、まあ、それも彼らでしかないもう本当言葉にするとちっぽけになっちゃいますけど、絆だとか友情っていうのはこうどんどん深まっていってると思うんですよね、さっき言ったみたいにその中で例えば桜井さんは杉山さんは無罪を勝ち取っていくわけですよね、うん、当然その彼らが言うように無罪を勝ち取るっていうのはやっぱりこう本当に肩の荷が下りる、うん、だからこれは自分がいくら無実だっていうふうに思ってても、はい、やっ ぱり無罪判決が出るか出ないかっていうことは大きな違いだっていうことを桜井さんたちは実感してるわけですよね、ということはそれで晴れない石川さんや、袴田さんがまだいてですね、まあ、その彼らの気持ちも一番分かるのはお互い獄友たちなんですよね、だから石川さんたち、石川さんなんかも映画の中でも、友の冤罪が晴れて、すごい嬉しいだけどもなんで自分はっていう複雑な表情を浮かべるシーンがあったりとかですね、だからそういう意味でそこのところも一番こう分かり合えてるのが獄友たちっていう、そういう意味ではまだまだ石川さんも袴田さんも晴れてないわけだから獄友たちのこうつながりもずっとまだまだ続いていくっていうような感じですかね。
そうですね、ずっと続いていかれてもねちょっと何とも言えないんですけど、あの3月はですね多くの事件であの再審開始決定が出るのかなと、多くの人が思っていたと思います。あの大崎事件もですね、特別抗告されてしまいましたし、桜井さんの深川事件の告売も延期になってしまいました、袴田事件もなんとなく引き延ばされて、
そうですね、メディアでは3月いっぱいに出るというふうにね、言われてたんですけど、
あの新田さんも弁護団の方は結構楽観視してるっておっしゃってたんで、割と明るかったんですけども、ついこの前取材させていただいた時にちょっとこう困ったなっていう感じですね。
だある意味その辺はもう支援者も含めて、その3月の末に決定が出るということで、みんなガーッと動いていった。これはまあマスコミも含めてですけど、だからそこで出ないのっていう拍子抜けがある感じですかね。じゃあ一体いつ出るのかっていうとか、まあ多分このままいけばゴールデンウィークが超えちゃうんじゃないかなっていうような気はしますけどね。
でもね、また裁判官、あの裁判長が変わってまたある部分からやり直しってちょっと辛いですよね。
袴田事件ですか。
袴田事件なんか裁判長の方が変わるみたいで、
ああ国賠の裁判官が変わるんですか。それはそうですよね、やっぱり、まあ、これはもうほぼ全て の最新のね、裁判に言えるとこですけども、まあ、これは何回もきっと語られてるとは思いますけども、やっぱり再審っていうのはある意味こう先輩たちがね、あの下してきた確定判決を覆していこうとするわけですから、やっぱり相当裁判官も、あの準備や覚悟がいるにもかかわらず、どんどんこう短期間でね、裁判が変わっていくっていう、まあ、それでも多分出そうと思えば出せるはずなんですよね。
そうですね、
明らかなことが多いから、ただ結局その組織の中にいて自分がそういう重要な判断を下したくないっていう思いがあるんじゃないですかね、やっぱりね。だから自分が任期中は、スルッと交代するのを待ってるっていうのが実情だと思いますよね。
そう、残念ながらそういう気がしてしまいますね、なんかあの大崎事件なんかちょっと見ていてもとも釈然としないというかですね、まあ、これは多分、まあ、知らない人はちょっと何のことかわからないかもしれませんけど、あの酔っ払って泥酔して落ちたんじゃないかっていうのがね、あの可能性として大きいような気がしますし、殺人事件ではないんじゃないかなっていう、可能性もしますし、
そうですね、
知的障害のある方たちの証言が主な、なんとか理由とされてしまっている、原口彩子さんも模範囚だったんで、あの何だったら出てもいいよって言われたんだけど、私はやってないんだから出ない、もう頑として貫き通してるわけですね。そういうことを見たり聞いたりするとやっぱりこれおかしいよねっていうところに来ますね。
だからまあなかなか結局、まあ、特に司法っていうのはそのなんていうんですかね、そのシンプルに考えられないっていうかね、というところがあるし、前それこそ最新の場合は前出してきた判断っていうのをやっぱり重要視するだろうしね、その辺もうちょっと軽やかに こんだけ明らかにおかしいことがいっぱいあるんだからね、普通に少なくともすぐ 無罪を出せって言ってるわけじゃないから、再審始めてちゃんと調べてればいいことのようなね、僕らはね、そんなふうに思いますけどね。
そうですね、私も最近知ったんですけども、ドイツではもう再審開始決定に対して検察の抗告ができないっていうことがもう50年前から決まっていて、そんな簡単なことじゃないんでしょうけど、日本はまだ50年前のことやってると、これもなんか釈然としないなという感じなんですけどね。
もうおかしいですよね、ほとんどね、だから袴田事件にしてもそうだけども、あれだけ画期的な捏造の疑いがある、ね、コーチの耐え難く正義に反するっていうようなね、そこまで言ってて、どの面下げて広告してくるのかなっていうことですよね。
そうですね。
で、だからある意味それはもう今のね関係ないかもしれないけど、いや僕はやっぱ関係あると思うんですけど、安倍政権みたいなね、こんなこと言っていいんですか。いわゆるそういうこととやっぱりの傘の下でやってるっていうような気がしますけどね、嘘の垂れ流し方見てると、なんて言うんでしょうかね、それがまかり通ってしまうっていう、まさにね、それとやっぱり、ある意味その権力の嘘によって、現在被害者たちはでっち上げられていくわけですよね、殺人犯に。でもそのことに対して何のこう、そうなのぐらいな、それさえも思ってないぐらいな感じを受けちゃうんで、やっぱりそれは通ずるところがあるような気がしますよね。
そうですね、無関係と言えない気がしますね。冤罪が全国で今でも起こっているという現状を広く皆さんにお伝えしているということでは、キム監督の作品とかですね、獄友もとっても大きい貢献をされていると思うんですけども、どうすれば世間の皆さんの関心を冤罪というものに引っ張ってくれるんでしょうね。ちょっとなんか難しい質問です
ね。なかなか難しいですね。本当に僕は日々それを考え続けていると言っても過言ではないんですけども、でも例えばここのところね、松潤が出てたね、99.9% なんてドラマが
あったみたいですね。
あれなんか僕も注意深く見てましたけども、かなり踏み込んで、もちろんシチュエーションだとか、解決していく過程だとかはそんな甘くはいかないやってツッコミどころは満載なんですけど、でも大きなところは基本的にその裁判官やその警察も含めて、いわゆる捏造があったり嘘があるんだよというポジションからやってるんですよね。でかなりいろいろこの事件だあの事件だと思うような事実を元にしてる、
なんとなく日本
でいっぱいあって、ああいうのはとてもいいなと思うんですよね。であれなんか例えば視聴率はすごく良かったみたいですけど、ただ難しいのはやっぱりそのあくまでもフィクションっていうふうに、実はあんまりフィクションとノンフィクション、ドキュメンタリーはね、ノンフィクションって言われるけども、そんなにこうでもここ話し出すともうちょっと違う方向に行くんでちょっと置いときますけども、やっぱりそのドラマの中で繰り広げられてること、これはフィクションなんだっていう、だからそれは全てフィクションってやっぱ思っちゃうっていうね、だからそこと現実、だから僕らのドキュメンタリーを例えば提示した時に、ドキュメンタリーの中にも当然フィクションとして作るんだけども、やっぱりこうなんか生っぽさというかですね、実際の人たちが、こう出てくると、途端になんかそういう生っぽいのはいいよっていうような感じがあるような気がするんですよね。だからそこの隔たりがすごくあるような気がして、だからそこを何でつないでいくかっていうのは大きな、なんか僕らが考えていかないと、音楽だとか映画だとかそういうものが考えていかないといけないところかなとかって思ったりしますけどもね。
そうですね。私も最初はなんか遠くから見ていたんですけど、
なんかまあある時点から、あ、これはちょっと自分の人権もこうなんかまあ脅かされてるっていうか、まあ人事じゃなくて多分自分のことなんだろうなっていうような感じで思うようになってから、割となんかなんていうんでしょうね、ちょっと遠くで見るのをやめた気がしてるんですけど、
はい、まあやっぱりその気持ちは僕も分かる。その気持ちっていうのは、その冤罪っていうのはね、やっぱり遠いし関係ねえやっていうのは、それは僕自身がそう思ってたことだし、
はい、
まあやっぱりなかなか日常の中で自分に降りかかってくるとは思わないですよね。だから僕の場合はそれがこうやっぱり当事者と出会って、そのいろんな意味でその人たちに惚れ込んだっていう、なんてこの人たち単純にね魅力的なんだっていうところがこうつながっていって、まあ結局三部作まで作ることになっちゃった、なっちゃったっていうかなったんですけども、だからまあその後でやっぱり冤罪ひどいよなとか、これなんとかしなきゃっていう思いは逆に言うとどんどんどんどん後で膨らんでくるんで、やっぱりこう一人の人と出会うとかね、やっぱりそういうことが重要なような気はしますけども、まああくまで僕らはそれを映画っていう形で映画の中で出会ってもらうっていう、まずね、そこからこうそこからこう自分に引き寄せてもらうっていうことがまあできればなと思うんですけど、はい、だからみんなもっと映画に来い、見に来いという感じですね。
まあ本当にね、素晴らしいヒューマンドキュメンタリーになってますからね、ぜひ見ていただきたいんですけど、ちょっとでも気になる方はですね、極友、極中の極に友達の友ですね、
はい、
これで検索してみていただきたいと思います、はい、今後の上映予定などは、
ですね、はい、5月の今もう東京大阪名古屋、
はい、
と始まってまして、
はい、
静岡も始まってます、はい、静岡浜松も始まってまして、はい、今後ですね、東京はですね、5月の18日まで、
はい、
はポレポレ東中野で、はい、朝10時からの1回上映になりますけれども、18日までは続いてますので、
はい
はい、あとその後全国の小さい映画館で、
はい、
上映していくっていう形ですね。
はい、わかりました。極東の、ね、サイトで、チェックしてみていただきたいと思います、はい、それからですね、もう一つ、自主上映会について。
そうですね、
これはちょっと聞き慣れない言葉なんで、はい、こういう仕組みだよっていうのをちょっとご説明していただいてよろしいですか。
まあ、要するに分かりやすく言えば、上映券といいますか、はい、1回の上映券をレンタルしますっていうシステムなんで、はい、うん、まあ、一番小規模で言うと3万円くらいからですね、うん、DVD とかブルーレイを貸し出して、はい、まあそれは場所はどこでもいいんですけど、うん、主催する人がカフェでもいいですし、はい、どこか公共の会館を借りてもらってもいいですし、うん、そこで自分たちで、まあ、人を集めて、うん、極友を見ようという、はい、そういう試みですね、うん、まあ、大体値段の目安とすると、まあ、1人1000円みたいな、
はい、
詳しくはホームページ見てもらえばいいんですけども、はい、
わかりました、
はい
はい、そして最後になりますけども、イノセンスプロジェクトの、
はい、
完成記念ライブというのも5月にありますね。5月9日。
そうですね、はい、もう3回目なんですけども、はい、もうこれはもう連日大盛り上がりで、
はい、ま
あ、たくさんのミュージシャンが来てもらってるんでね、
はい、
今度はですね、まあ、極友イノセンスバンドの、
はい、
というのを命名してやってるんですけども、はい、そのメインが小室仁さん、
はい、
小室由依さん、河野俊二さんで、パーカッションですね、で、はい、谷川健作さん、
はい、
この4人に加えてですね、民謡の伊藤卓夫さん、うん、
はい、
と、まあ、チンドンとかやってるジンタラムータさんっていう、方たちが来て、
はい、
でそこに桜井さんも参加してですね
すごい絵になりそうですね
桜井さんも2曲ぐらい歌ってますので、
はい、なるほど、
ぜひ楽しみに していただければなというふうに思います。
まあ、これは桜井さんのファッションをちょっと誰かにコーディネートしてほしいなと思っていつも思ってるんですけど、
まあ、なんか怒られちゃう。
だから、それぞれね、主題歌もそうですけども、それ以外にできたアルバムもですね、はい、アルバムにも桜井さんの曲も入っている、はい、まあ、なんと27人のミュージシャンたちがほとんど楽曲提供してくれて2枚組のアルバムができてますん で、うん、でまあ、これは一番アピールしたいところはこの売り上げとかは全部、冤罪支援のために使おうというふうなことで、
はい、
冤罪音楽プロジェクトイノセンスっていう形で別プロジェクトとしてやってますんで、
はい、
ぜひ応援していただきたいなっていうふうに思ってますね。
はい、わかりました、はい、まあ、何はともあれとにかく極とも検索してみて、そして映画館に足を運んでいただきたいということですね。
そうですね、はい、もう、まあ、絶対騙されてたと思ってというか、もう何だったらもう面白くなかったらお金返しますんでとにかく見に来てほしいっていう感じですね。
見ろっちゅうことですね、はい、はい、見ろ、
はい、
はい、本日はキム監督にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあ最後にご紹介したいんですけれども、現在発売中のですね、文芸春秋5月号なんですけども、この中にですね、ジャーナリストの江川翔吾さんが大阪地検不可解な談合捜査を検証するという記事を書かれております。佐川元理財局長の聴取も大阪地検特捜部が行っておりますけれども、大阪地検特捜部といえばですね、厚生労働省局長だった村木厚子さんがですね、冤罪で犯人にされてしまったということがありましたけども、これをでっち上げたのが大阪地検特捜部ということが記憶に新しいところでありますね。そしてこの大阪地検特捜部が独自捜査を行って立件したのが国順官製談合事件、通称国順サザン事件と言われているものですけれども、国立循環器センターのシステム管理を行っていた桑田茂樹さんと、そしてですね、システム開発会社ダンテックの元社長高橋徹さんが2014年11月に逮捕されて有罪となってしまった事件なんですね。お二人は無実を訴えておられますけれども、3月の判決では有罪判決が出てしまい、そしてこれから先もですね、無実を訴えて争っていくということなんですけれども、この事件について江川翔吾さんが詳しく書いておられます。この文藝春秋5月号に詳しく事件のことが出ていますのでね、ぜひお手に取って見ていただけたらと思いますよ。この番組のですね、過去のポッドキャストにも国順サザン事件で無罪を訴える桑田茂樹さんに登場していただいているポッドキャストの回もありますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。さあそろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。俺が精一杯だなんてまだ認めたくない。